どうも、始まりました。ラジオカモメンタル、カモメンタルの牧雄です。
同じくカモメンタル、改めゼガーサ、ゼガーサです。ゼガーサのセジタリウスです。
ゼガーサのセジタリウスさん、
ゼガーサのセジタリウスです。
あ、そうなんですね、はい、カモメンタル改めって言ってましたよね、はい。なるほど、ゼガーサっていうコンビの、
ゼガーサ、ゼガーサです。
芸人さんなんですか？
はい。
あ、え、ゼガーサ、
ゼガーサのセジタリウスっていう、
まあ、覚えにくいなゼガーサのセジタリウス、
はい、マホラガの、
え、マホラガ、それ僕の知り合いのバンドさんでしょ。
マホラガのベースの人と友達の
あ、そうです、はい、なんか確かにちょっと共通点ありますね、はい、マホラガっていう名前ってね、はい、もう忘れちゃった。セジウスでしたっけ？
セジタリウスです。
セジタリウス、レガーサでしたっけ？
セガーサ。
セガ
ーサ。セガーサのセジタリウスです。
いや、もういいっすよ。今日はですね、はい、実はですね、まあ、この3週、ずっと劇団カモメンタルから、ゲストに来ていただいてもらってたんですけど、4週にわたってか、ね、
まあ、いよいよ終わり。
もう今は、
うん、
そう、本番直前です。
っていうことですね。
もう、今撮ってるのは、だからもう本当に3日前とか、そんな感じです、はい、直前なんですけれども、なんと今日もですね、
うん、
このラジオカモメンタルにスペシャルゲストが来てくださっております。はい、じゃあちょっとでもなんか自己紹介みたいな形でちょっと声出していただいてもいいですか？
あるのかな、そういうの。この人は、
はい、う大の母親の岩崎陽子です。よろしくお願いします。
どうもお母様に来ていただきました。う大さんの、いやー、すごいですね。こんな形で実現するとは思いませんでした。急に、僕もさっき知ったんですけども、はい、まあ、今日はだから稽古になんかこう見学に来てくださ
る、まあ、差し入れですね。見学はしないでしょ。
見学はしないです、
ちょっと稽古に、うん、そうか、まあ、陣中見舞いっていうかこう感じで来ていただいて、 その流れで、ありがとうございます。前回も、うん、あの差し入れいただいていつもありがとうございます。
いや、とんでもないです。いや、
で今日はそれで差し入れをするついでっていうか、こうなんかそのまま、うん、なんとラジオカモメンタルにも出てくださるということで、
そうそうそう、まあ、稽古はこの後あるんですが、その前に、はい、なんかいつもこの辺の近くで体操してるんですよ。
言わないでそれ。
そうか、それ言っちゃダメ。
なんでそんなに
秘密、
まずいでしょ。
自給術ではなくですか？ではなく、また別の健康体操、ここ、あ、その流れもあってってことですか、ちょうど。
なんでそれ言っちゃいけないの？
恥ずかしいから、そんないろいろ言われたら。
いや、大丈夫
です。秘密、秘密。
秘密だったんです。でもお母様が出たいって言ってくださった
んですね。もちろんですよ。
だから、違う違う、
僕からそんなこと言うわけないじゃないですか。
お母さん出る、
みんなの練習が5時からだからって言ってて、私12時に終わっちゃうんですよ、うん、
その体操がね。
で、うん、でじゃあお昼食べようかって言って食べて、それで、あ、ラジオあるんだけどって言うから、出てほしいのって言ったら、うん、なんて言うから。
全然違うからね、全然違うからね。
出てほしいので、うんって言う。なるほどね。
やっちゃいながら、 LINE でなんか
明るい感じですね。
そう、うんだよ、ちっちゃい時から。
ちっちゃい時からうんって言うんですか？僕そんな一面見たことないですね。ないな、うん、なんて言うと、ね、ありがとうございます。
いや、もう嘘つくからですね。どんどん嘘つくからね、うちのお母さん。
そうなんですか、お母さん。
嘘つかないよ。
どんどん都合のいいように変えていくから、
もう劇団岩崎牧雄レディオから始まりで、ラジオカモメンタルになり、ずっとでもお母様はメールとか送ってくださったりして、
う
んうん、なんか一度私出しなさいよみたいなね、うん、あの話もありましたけど、
うん、そうだよね、何度か牧雄さんに言ったんだけど、
いざ出てきたら結構おとなしい。ありがちな、
そうなの、
素人にありがちな感じのね、ギャンギャンメールで吠えてるくせに。
まあでも最近
しなさいよって、だってすごい自分から来てたのにさ、急になんかさ、秘密言わないでとかさ、
ね、恥ずかしいじゃんね。
あの時の電話だから、もう怒りっていうのと違うかもしれないです。ここちょっと熱量みたいなのはまたちょっと今違いますもんね。でもね、あの頃はだから、ちょっとメールでも結構怒ってらっしゃったじゃないですか。
そうだったっけ、かつて。やっぱだ、1年もっと年取っちゃうと優しくなっちゃうん
だよ。そうなんです。今はでも、じゃあそこまでこう僕らに対して言いたいってことは、そうそうそう、今特にないんですか？うん、
あるよ。
ありますか？
あ、今ちょっと一瞬
で。でもその辺はでもちょっとせっかくなので、
牧雄と交差点ですれ違った後に、
あれ、
また太ったみたいなこと言ってた。太った
本当ですか、はい、あららすみません。
なんで私の言うこと聞かないんだってことでしょ。
違う違う、私さ、牧雄君の女装って、はいはい、玉三郎にものこう範疇に入るくらいになっちゃうくらい綺麗になれるし、はい、そのくらいだと思ってるのよ。でも太っちゃうとそれってさ、
はい、
無理だと思うの。やっぱ年々年齢がいくとやっぱり美貌も落ちるじゃん。だからそれはやっぱり太らないでこうキープしていけば長く、
はい、
うん、だからもったいないなって。前も言ったじゃない、
はい、
曲の女装は普通の女装じゃなくって、はい、もうほんと綺麗になるんだからしっかりしなさいって。
はい、
そうなの。ラーメン食べちゃう。あ、ラーメンはいいのか。
ラーメンは、まあ、最近よく食べてますね、う
ん、でも、
は
い、ファンなんだもんね、一条さん
も、
ね、
まあそうなんですよね、
うん、
でもお母様ぐらいですよ、そこまでそんな僕の女装に対して聞いてくれさってます、うん、その頃ラジオカモメンタル、僕に対するその女装の絵の辛辣なメール、
うん、ラジオカモメンタルはもう、うん、本当に、つい最近の聞いてるよね、最新号もね、
うん、
もうきっと
定期的に。うん、ちょっと太っちゃったからじゃない。
あ、
それとあとそれとあとさ、なんていうの、ちょっとそこに肩入れしすぎて、ね、それの発表の場っていうのがあるじゃない、いつもしてる発表のなんかこう、うん、
その
女装ライブみたいな。
そうそうそう、
はいはい、
それがやっぱりさ、玉三郎からはどんどんどんどん離れちゃう感じの女装になってるじゃない、うん、それがもったいないなって
思う。ショーバブとかの方に乗
り出してるから、うん、そうそうそうそう、
あ、なるほど。
もっと綺麗な、だから、コントで使うときは綺麗な女の子の役じゃない、はい、あ、面白いこと言ったとしても何かしても、うん、本当の女の子って感じじゃない。
うーん、
うん、でもやっぱりこうなんていうのかな、いかにも女装してますって、それを見せる女装とはあなたの女装は違うと思うんだよね。もっと根本的に私は綺麗だと思ってるから、は
あ、
うん、それはやっぱり
嬉しいです、
はあ、
痩せてさ、まあ、ちょっと今目から鱗なと、うん、自分の中でもちょっとこれやってるジャンル違うなとは思ってました。
うんうん
うん、でも
それどういう意味でやってるジャンル違うなっていう
の。やっぱりその女装ライブの時の女装とね、うん、コントの時の女装は違う、
ね、違うよね、
うんうん、私本当に最初でも楽しいなって思ったのはやっぱ演技の中で、
う
ん
う
ん、コントの中で女役やってる時楽しかったんですけど、うんうん、やっぱそれと、
うん、
まああとはまあでもたまにそのバラエティーとかでもその女装でまあちょっとそのねなんかわーってやる時ってちょっとやっぱ全然別物なんですよね。
別物だと思う、うん、だから笑いを取ろうって男の子が女装してこんなですよっていう感じになっちゃうじゃん、うんうん、
はいはいはい、
でも結局何カモメンタルでやってる時の女装は花からの女の人っていう感じのイメージなんだよね、私が見る時に、
はいはい、
その女の人を綺麗にしてもらうにはやっぱりちょっと痩せてほしいし、その方がずっと今の綺麗な女の人がキープできるんじゃないかなと思うんだよね。
僕の女装との向き合い方がちょっと今また変わってきましたね。確かに、だ本当女型みたいな、
うん、そうそう、だから
本当にもう
そうそう、だから作ってみるとそこまで いけるくらいの、ね、あの綺麗さは追求できると思うんだよね。うん、だからもったいないよね、だから、うん、
はい、
うん、玉三郎さんがだからなんか歌舞伎町に女装で乗り出して黒人にナンパされたとか言ってたってことだもんね。
あ、分かりやすい、それ
僕はそんなもちろん玉三郎さんじゃないですから、全然芸人ですし、
違うよ、
まあ、他の人からしたらなんか女装やってるったら、うん、まあ、なんかちょっとそういう風には見られるんですよ、単純にね、やっぱ女装、うん、女の格好して笑いをね、うん、まあそういう面白おかしくやってんだろうっていう感じなんですけど、うんうん、まあもっとちょっと僕は違う意味でね、
うんうん、だって最初の頃は違ったでしょ、
うん、まあそうですね、
そういう感じじゃなかったじゃない、
まあ、はい、
うん、
わかりました、ありがとうございます、うん、ちょっと、それがうだいさんに対しては何かあるわけですか、うん、お母様は最近いろいろね、未来を考えるコーナーとかでも、まあでも何回かメールを送ってくださってましたけど、
まあそれとかさ、うん、もういろんな流れが今ラジオカメントであるわけじゃない、うん、あの太郎さんとかグッドリ博士とか、
うん、
そういう何か何一リスナーとしては
どうなってるの。だから私の中では太郎さんが出てきてから、
うん、
結構面白くなったのよ。でグッドウィルさんの話はそのためになるのよ。
グッドウィルさん、
グッドウィルさん、
グッド
ウィルさん、グッドウィルさん、
僕らはグッドウィルさん、
すご
くグッドウィルかもしれない。
あのね、メール送って読んでもらった、あ、掲示板に書いたのかな、うん、だからグッドウィルさんの話っていうのはすごいためになるし、学術的な感じがするのよ、
はい、
だからあ そうかそうか、すごいなと思っていつも聞いちゃうし、うん、その時にも書いたんだけど、まあ、ランクが ABC とあったとして、グッドウィルさんの情報が A、うん、A の情報だとしても、彼はその C あたりからこう落としてってずっと B から A にって言って、うん、ほら分かりましたみたいな感じであれしてくると、うん、自分もすごくなんていうのかな、頭が良くなったっていうか、うん、なんていうの、
ね、勉
強、そう、でも勉強になったなって思って、すごく、
そうですね、レッスン、
そうそうそう、レッスンって感じ、うん、でもし彼の持ってる情報が C ぐらいだとしても、うん、あ、自分と同じだと思っても、彼のこうなんていうのかな、その説明を聞いてると、うん、それがこう B から A に流れていくような感じもするし、すごいなと思うので、太郎さんは、うん、A の情報を持ってようが C の情報を持ってようが、みんな C にして話してるようなところがあるわけ、うん、私に、うん、そうするとすごい楽だから、私はそんなにいろんなことが知ってるわけじゃないし、だからほら、
あ、それだけ聞くと太郎さんのかっこいい感じしちゃうよね、なんか、
そういう風なイメージでは持ってない、同じ感じ、
簡単なこと難しいことも簡単に言うってことでしょ。で、一番かっこ悪いのは、うんうん、簡単なことを難しく言う。
一番ダサいでしょ
一番ダサいでしょ、うんうん、で、太郎さんその逆ってことでしょ、難しいことを。
でも、その、どっちもかっこいいってやっぱ現物見ないと言えないの。私、顔で随分
違っちゃった。太郎さんはちょっとその写真っていうか、あれですよね。
そう、こう黒で
輪郭というか、うん、
そうそうそうそうそう。
いや、太郎さんはだから、で
もね、結構だから、うん、面白くなってきたと思う。
そのじゃあカモメンタルがそのブレイクするしないみたいな話もあるじゃないですか、うんうんうん、その辺はどういうふうに聞かれてました？
ああ、そうだね。
グッドウィル博士はブレイクを信じてできるって言ってました、うんうんうん、でそれに対してこういうふうにやった方がいいって言ってて、太郎さんなんかはもう、うん、それはやっぱりちょっと難しいんじゃないですか、うん、まあ一般の他の多くのリスナーさんは、いや、カモメンタルブレイクとかじゃないよっていう、まあ、うんうんうん、話になってますよね。
私は母親だからブレイクしてほしいっていうのがすごくあれしちゃうから偏った意見なのかもしれないけれど、ブレイクはすると思うんですけど、この人にも前から言ってるんだけど、はい、この人のやりたいことっていうのは割と何、特殊なこと、マニアックな感じじゃない、でもそのみんながまだそんなに一般的に面白いと思ってることとかけ離れすぎちゃうから、やっぱりそれを見に来る人へのまずその人たちを啓蒙するっていうか、こういうお笑いの系統なんですっていうのを教えていかないと、あのお笑いもやっぱり学習が必要だと思うのね。歌舞伎なんかもこの人この間見に行ったんだけど、やっぱり学習していかないとあれ全然わかんないんだよ。
歌舞伎って確かにそうですね、全く予備知識なくて見たら何が何だかわかんないですよね。
お笑いだってそうだと思うの、あ、ここで笑わせてくれるんだっていう、そういう前提があるから安心して身を任せられるんだけど、そういうのはないわけじゃない。カモメンタルの前ではまだそんなにみんなにいろんなお笑いのこうなんていうの、ここでこうやって彼たちはこうやってすごい参考帳にやってくれてバンと落としてきて、それが面白いんだとか、そういうやり方みたいのをやっぱり学習させてからじゃないと、その効果ってバッとなんないと思うんだよね。その学習が足りないうちに、すごいこの人が得意っていうかね、特別に異なったことをしようとするから、それはやめろっていつも言ってたのよ。
まあ、それはグッドウィル博士の言うそのハリウッド化っていうところですよね、分かりやすく、
最初はね、
落としていく作業ってことですね。
そう、
あ、それはだからそれをしていけば、
できると思うのね。
なるほど、
ただ、去年よりはすごく良くなってると思うの。周りがやっぱりこう認知度が高くなってきてるから、うん、あ、こういうのなんだよねって言って先読みして受けてくれるっていうのはすごくなってきてるから、ここだからあんまり走り込まないで、あの、なんていうのかな、一般的な人たちをこう早くこう入れ込むように分かりやすいお笑いっていうのも意識した方が私はいいと思う。そうすれば絶対受けると思うんだよね。
あんたが言ってることが黙りないよ一回。あんたが言ってることが正しかったらもう売れてるんだよとっくに。
確かにそうだよ。いやーねー、
こう多分さ、こうリスナーの人のことを考えると、なんかさ、こう なんかどういう話をお母さんから聞きたいのかなと考えるとさ、
うん、
なんか例えばさ、うん、こう俺みたいなこう売れない芸人のこう母親というか、うんうん、そういうのやっててなんか惨めな気持ちになったりするって言
ってたそれはないけど、でも
よく話してるのは、まあ、僕らはそれなんか新年会とかで親戚の集まりとか、うんうん、ね、気まずいとかあったりするじゃないですか、
うんうん、ああ言ってたな、なんかね、そういうのはあんまりないんだけど、やっぱり傷ついた時はあった。それは仲良かった、まあ今も仲いいんだけど、その人からもっとテレビに出ればいいじゃないって言われた時に、テレビに出るってすごい大変なのになって思ったのと、いつまで何歳までそれやらしてんのって言われた時はもうムッとして、別にあんたに迷惑かけてないでしょって心の中で言ってた。でもそれ言っちゃうともうおしまいじゃない、友達関係だって。その人はなんかこう、まあ割と何でもパッパって言う人だから、まあ、
いい人っていうかね、うん、
そうそう、宇田のこともすごいよくね思ってる、してくれてる
よ。それ誰だか知らないけどそれが聞きたくないけど、
それ
が、
その時はちょっとショック受け
たから、
そう、おせっかい、そうそうそうそう、
まあみんな言いたくなる気持ちもわかりますね、
うん、もしかしたら、ね、重くなりすぎてんじゃないっていうことで、心配して言ってくれてるっていうことね、だから、
うんうん、だからでも結局自分でそう言われてみると、今度結局人を逆に違うことで、芸人さんになってる人いないから、他のことでじゃあ友達に何か言うときにやっぱりああいうふうにの言われ方って嫌だよなって思えば言わなくなるんだからっていうのもあるし、
資格の勉強してる子供がいるお母さんとかいるかもしれないよね、ずっと。
そうだから、うん、その時はちょっとね、
うん、
でもあなたたちが一生懸命やってたのは知ってたから、そのなんていうのかな、情けないとか恥ずかしいっていうより、その人に対してムッとした。
あ、うん、お母さんの中ではこう、うん、お笑いもやめなさいとか、うん、そうですね、そのお友達が言うわけじゃないですか、うん、朝までやらせるためなとかそういう思いはだからなかったっていうことですよね、全くね、う
ん、あのね、でもね、すごいね、俺覚えてるのが、うん、なんかの時になんだっけな、あのね、これはね、たまごラジオで話してないと思うけど、なんか、まあ、和芸が解散して、で、あのね、和芸解散して、しばらくしてからの時だな、その、まあ、それか数ヶ月後ぐらいかな、の時に、なんかね、実家に帰って、で、その日の夜、まあ、帰る時ね、うん、一泊ぐらいしたのかな、
うん、
で、まあ、東京ですから家、実家も東京のちょっと外れの方で、夜あのね、家俺帰る時になんかね、お母さんが、まあ、ちょっと夏かな、夏で割となんかラフな格好してた、うん、なんかダボダボの T シャツ、部屋着みたいなの着てて、うん、
はい、
それでなんかね、そのうちは玄関があって、ちょっとそこ廊下がまっすぐ続いてんだけど、
うん、
玄関がで、その廊下に、で廊下の左側はなんか靴箱のなんか扉みたいなのがあるんだけど、なんかそこに、
うん、
まあ、玄関上がってすぐのとこになんか、なんか座ってなんか試合に負けたみたいな感じでなんかへたり込んだみたいな感じで、その扉に背もたれて、でなんかちょっと頭右手で抱えてるみたいな感じで、ちょっとの髪かき上げてるみたいな感じで、でベタって座ってんのよ、足は、
うん、
足投げ出してちょっと、
ただの光景ですね。
急にどうしたのみたいな、俺はもう玄関で靴履いてるみたいな、振り返ったらそんな状態のお母さん、なんかそれでなんか首だけこっちに向けて、あんたしばらく家帰ってこない方がいいかもね
それはまたあんたがまたなんかしたんでしょ、
なんか言ってきて、なんか多分、うん、その俺が、まあ、和芸が終わって、うん、でまあ本当にもう何にもない人に、まあ、和芸も別にそんな大したものではないけど、
うん、
受けそうなったうだい、
うん、
で実家に なんかちょっとたまに帰ってきた時の俺の様子を見て、
うん、
こいつはこのままじゃダメになるって思ったらしいんだけど、
うん、
でその時になんかそんな感じで急にそういうドラマチックなセリフを言ってきて、
でお母さんとしてはまあでもそれは別にやめなさいとかでもなく、だからあの
やめなさいってことじゃなかった、
全然強くて、むしろだからもうちょっと
そのなんかその帰りどころなんかも作るなみたいな、なんか
なるほどね、あれニューヨークに行きなさいって言ったのはお母さんの助言だ、
あそれはね、そうそのね、その直後とかかな、うん、多分そこからまた考えて、で多分その時期だったような気がするけど、
で行ったんですよね、一人旅ね、ニューヨークに、
そうそう、
その前かな、でもそのニューヨークは、でもでとにかく覚えてんのが、その日そうやられてる俺、うんうんうん、何にもないお笑い芸人は実はその日その、まあ、9時頃かな多分その部屋を出て、
はいはい、
でその後、まあ、これこんなことお母さんの前で恥ずかしいけど、はい、コンパの約束があった
んだうわ
そこですごいギャップがあったんだけど、こんなお母さん俺情けねえな、でもこの後コンパあるしなとかなんか思いながら、
うわ楽しめないねそのコンパ
とか思いながら、
言えないし、
でも
断れないし、
それ覚えてるのが、うん、その時のコンパで今の奥さん
に言われて、そう、今言おうと思った、それでウラちゃん知り合ったんじゃないのって今言おうとした、
何
それなんかすごい覚えてる、でからでも俺の中ではちょっとだからお母さんに対してはまあ、うん、その時はちょっとそんなことも俺がそういうこんなとコンパあることも知らずに、なんかのこんな試合後のボクサーみたいなのがあって言ってるっていうのが俺の中ではちょっと勝手に笑いそうになっちゃったっていうのが、
でもよかったじゃない、ウラちゃんと知られたのは、
ね、いやいやそれ関係ないです、それがあったから、それが
その一言があったからってわけではないですけど、タイミングすごいですね、
いやすごい覚えてる、
へー、そんなことがあった、あ、そっか、その後ね、
ありましたね、
だから、まあ、和芸解散後、そうかそうか、その間もでもじゃあお母さんも常にずっと応援はされてたってことです
ね、応援はしてたよね、
応援してくれてますよ、だから
だってこの人がだって芸人になるって言った時は反対は一つもしない
もん、ね、うん、それはもうちっちゃい頃から見てていけるって思ったわけですか、うん、
普通の職業はつけないからしょうがないと思って
え、それはお母様としては、
うん、
でもえ、なんで宇大さん普通の職業つけない、で
も普通の子じゃないもん、
あ、そうでしたか、ちっちゃい頃
から、うん、だから芸人やりたいって言った時は、これで私は普通の会社から損害賠償とか言われないなと思って、
そこまでです、
そうそう、これでこの人が大事な書類なくしちゃって、もうすごいこっちは
返す、大事な書類
なくしちゃってね、
すごい秘密事項みたいなのが漏れて、
そう、
え、そんな、だから言ったらそれだらしない子だ
よ、だらしない子よ、いい加減な
忘れ物とかって、
そう、たまじゃないじゃん、年中じゃん、
でも勉強はできたんですよね、
しない割にはね、
しなかったんですか、
しない、だって、中学の時に行くじゃない学校に、
はい、
で皆さん自分のお子さんの席座ってくださいとかって言われるんだよ、で私後ろにずっと行くと机の中にぐっちゃぐっちゃで、もう
何つうの、いましたね、そういうクラスに一人ぐらい、
ぐっちゃぐっちゃで
パンとかも詰め込んでる、
そうそう、そこに
プリントとかも
そう
シャーってなってるような、
そういろんなものが入ってて、
ね、
そう、
へ
え、で今度また今度後ろするじゃない、後ろ振り向くと棚があるわけで、汚いもう運動靴なんかそのもののロッカーのほらむき出しの、でそこ行くとやっぱりう大の教科書だとかなんとかがもうぐっちゃぐちゃに置いてあって、ああこの子の棚なんだって思って、
それお母さんも怒らないんですか、
怒ってもしょうがないもん、怒ったってこの人治んないもん、それ
そういうもんなんですか、こうこういや例えばちっちゃい時からちゃんとお片付けしなさいとか
教えられるもんですか、ね、片付けろっていうのはね、でもほら学校での生活は見えないし、学校で机の汚いの何人のってその時にちょっとむっと思うだけで、ほら普段は私学校いるわけじゃないから、あんまり私に関係ないから怒らなかった。
あれの僕聞いたのは結構お母さんは家でこう勉強しなさいとか、何時から何時まで勉強時間よとか結構厳しくやってたっていう、それは
でも勉強は言ったしなさいって
家でしな
さいと、でもこの人はあんまりしない、
あんまりしない、
うん、だってね塾に通ってたのよ、
はいはい、
で塾で参観日、参観日じゃない父母会があったの、
ほう、
それで言われたことが塾の先生に、あの岩崎君のお母さんちょっとお願いがあるんですけどって言うから、はい、ノートを持たせてくださいって言われて、
ええ
ノート持ってかないんですかって言って、 あとシャーペンを2本買ってくださいって言われて、えもう家具も何も持ってこないんだって、とにかく何も持ってこないで塾来ていろんな子に借りてんだって。あそんで先生に、先生シャーペン2本も買うんですかって言ったら、1本じゃすぐなくすでしょって言われたの、うん。
これはもう今もそれは続いてて、毎回あの稽古の時も演出のさっちゃんにボールペン借りてるからね。
そういうやつ
はあ。
だから無理だと思った。
もう無理だって。
そんな話になってます。もうだって無理じゃない。だって普通の子はさ、ノートと持ってくでしょ、鉛筆と。
でもね、今すごい、例えばコントを書く才能とすごいじゃ、わけじゃないですか、そのお笑いの才能って、ね、それはじゃあちっちゃい頃からなんかお母さんになんか特別したこととかあるんですか。
ないよね。
なんもないですか。
ないよねそんなの。だから私ないけど、でもこの人
つけとけよ。
いやないけど、でもこの人真面目は真面目なのよ。今までぐちゃぐちゃってやってたけど、だから例えば
ちょっと複雑な感じですね。じゃあそういう生活態度は取ってるけど、
でも学校休んだりとかはしないし、
学校休みはしない、
しない、
はい、宿題はやるんですか。
知らない。
宿題はやってたよ。
お、宿題もやる。
いや怒られるのは嫌だからね、基本的に。
だから例えばほら、
そのノートとかは別に、まあ、あれかな、難しいな。で自分の中でこれは俺の自分だ管轄で済むことだろうっていうことに対しては割と正しいな。で本当に連絡帳とかはもう本当に他の誰が読んでも分かんないと思う。でも俺が読んで別に読むことだから、連絡帳、自分の宿題を。連絡帳はもう俺は本当に新聞記者みたいな感じで、黒板に書いてあるのをただもう自分の手元を見ることなく。
あ、連絡帳ってあれね、自分用のメモみたいな
の。
ああ
、なんか宿題の。
はいはいはい、ああありました。お医者さんがあのドイツ語でパパって書くみた
いな、書くぐらいの、
自分が分かればいいみたいな。
こうやって見返すのがめんどくさいから、黒板を見たまま書いてある文字をバーって書いて、後から見るとそれ重なり合ったら分かるようになってるけど、まあなんか分かんないこともないやっていう感じで。
すげえな。でもお母さんはなんかこう、普段がちっちゃい時からなんかこう言ってたりしたんじゃないですか、面白ワードじゃないけど、お笑い教育じゃないですけど、なんか
してない
よね。だからお母さんはでもあれかな、
真面目よね。私意外と
真面目じゃないよ。あのね、すごいセクハラ。
ああ、セクハラ、ね、それはちょっと聞いたことあります。
その話しないで。
セクハラ野郎だよ本当の。
もうちょっとやめてそれ。
なんか一個聞いた、
もういいそれはここで言わなくてもあえて。
ああちょっと、でもそれは事実なんです
か。何個かあるよ。
もういいってば。
まず俺の1年生の時の、
もういいってそれ、
の国語の教科書のライオンの親子のライオンの鼻をシンコに引っ張って、
ライオンの鼻のところを、
鼻の太い鼻筋ありますよね、太い鼻筋、あれをサウに見立て、その下のあのひげの口が、ひげが生えてる部分がさ、ちょっと割れてるでしょ、二つに。
はいはいはいはい、はい、
でもあれなんかで見たから教えてあげたかっただけだよ。
見立てて、
あそっちを玉で、はいはいはい、
で上に向かってチンコ生えてるみたいな感じの落書きされてて、あれが一生懸命消して。
それはお母さんもなんでそんなものを描いてるの。
面白いなと思って、あれでね描くとね、でもねあれなんだよ、あの結構上手に描ける
かよ。描かないですね、それ。
それとか、
上手に描けるじゃないですよ、教科書でしょ。
当時やってたゲームの、なんだっけ、あのなんかあのさ、
もうやめて
さ、弾をね、跳ね返してどんどんブロックを壊していくゲームね、うん、
でそれをなんかアイテム取ると、その
下のバーが
下のバーがグイーンって伸びる、うん、それを友達がやってるのを後ろでずっと見て、なんかボキシャボキシャって言って、お母さんが言ってきて、ボッキーって何って言ってたら、
分かんないね、
でその当時の俺の担任が24歳ぐらいの、もうで、うん、あの出たての新人の女の先生だった、うん、でなんとか先生に聞いてごらんって言って、うん、それで、次の日なんかボッキーしたって何とか言って
、うん、聞いちゃった、
うん、なんか、うん、なんかもう知らないふりみたいな感じの先生が。
かわいそう。
もうやめて、
覚えてますお母さん。
いや覚えてない、そんなに
覚えてないですか。じゃあ性教育ちっちゃい時からでもしようみたいな。
あでも真面目に性教育はしたよね。
ええ、 はあ、それはもう教育の方針なんですか。私
生理のことはもう話した。
あ、女性っていうのは
そ
ういうの、
うん、だからそれを話した。どうしてかっていうと、うん、なんかそこを隠しちゃうと大きくなってから性教育が始まんないなと思ったから。それはなんか外国の話をちょっと読んだ時に、うん、その女の人の中にはこのベッド、赤ちゃんをお腹に入れる時にベッドをね、なんでじゃあやめよ。だからそのベッドがね、だからベッドがあるんだよって。でもそれお腹の中だから鉄のベッドと木のベッドと、それこうお肉でできてる血のベッドとどれがいいのって言ってたら、
血がなんかね、しかもなんかね、濡れる仕組みみたいなことをな
んか、そんなの言って
た
そんなこと、
いや、あったあった、
ちょっとやめて、
いや、思い出した思い出した思い出した思い出した、いやいや、本当やった、思い出した思い出した、いやいや、もう言って
くれ
で、じゃあ本当、いや言ってたのやった、本当に。
それは私もこれはちょっと本を読んで、外国のそのフィンランドじゃなくて、なんだっけ、あのほら性教育じゃあれなの、
進める国があるんですか、
ちょっと黙って、ちょっと、
いやいや、本当
に生理の話以外、僕も今の話だと生理の話をしたってわけだったら、それ以外にもいろんな、
いやいや、
いろんな性教育があったわけです。
だから本当にショックだったから俺覚えてる。あのなんか
ショックだった、
うん、そんなこと言わない、私
あった、本当に言ってた。
そうか、そのだからお母様がそういうね、仕組みっていう
か、なんかそのそんなこと言えない
し、
なんだっけな、
あ、私だったらすごい気持ち悪い、
いや気持ち悪いよ気持ち悪いと思ってたから
やめて、
いや、なんかそれをなんかね、
そうだよっていうのを、だから生理を早く話した方がいいよっていう、そういうふうにの、なんかフィンランドだっけ、なんかスウェーデン、
ちゃちゃ言ってたんだよ、ほんとに、うん、そうでしょ、覚えてる、なんかね、そういう、で、女の人はなんか、うん、その受け入れるみたいな、
そんなこと私、うん、
言ってたから、それで
ちょっとタンマタンマタンマあのね、それは絶対言ってない、どうして、違う、
なんでだよ、
それ絶対違うとは、
ラジオカモメンタル。
お母様がやっぱりもうちょっとなんていうか、なんか普通のお母様とまたちょっと違うところがあるでしょう ね。まあそれがあって、まあこういう大さんが子育ったっていうのもあるんでしょうけど、でも
よくこの人のことは怒ったよね、一番上だから、うん、あ、やっぱ上の子怒っちゃうのよ。
でもやっぱ怒ったんですね。
怒っちゃう、
怒ったけど、でもそういう、
怒られたね、馬乗りにならて、
馬乗りにそれは何に対して怒ってるんですか、
ね、でもね、この間この間ちょっと
ちょっと馬乗りだって顔面を耳がちぎれた、
そうなんです
よ、ね、
この間ね、
違う、あれ話ラジオで言わなかったっけ、
弟夫婦と私と妹、妹とかこの人の妹、ちょっとし
ないでよ
ってそれ絶対こうなってるもん、話
が喧嘩になって朝ですよ、朝からですよ、
喧嘩
なって
何が原因なんですかね、
なんだろう、なんかでもそれはなんかちゃんと片付けてない、
あ、片付けてない、あ、やっぱそういうのは怒られてたんですね、
で、顔面踏みつけられて、耳がね、ちょっと下げて、
うわ、う
ん、結構血が出たのよ、
うんうん、
で、俺としてはもうこれで勝ったみたいな、死に出させちゃうお前のわけ
だ
みたい
な、そんな子供だよ、
それで、下から睨み上げたら、もう全然もう微動だにもせず、母親はもうその今流れてる血がお前の悪い血だ
普通だったら、わーごめんねってやりすぎたお母さんってなりそうなもんです
か、でもその瞬間にもうさっきまで俺の勝ったっていう自信がもう肩透かしでもうゴーンって転がされて、もう無理だ。
でもね、この間日曜日に弟、この人の弟夫婦ね、と娘と私と4人で飲んだのね、それでなんかいろんな小さい時の話になって、でもいない人の話もなる、この人の話になって、いろんな話になって、でやっぱりこの人の妹が言うには、私が結構私ウダイのこと怒ってたしって言ったら、二人ともそんなだったっけ、でもさ、ウダイはさ、お母さんは煽ってたからね、怒らせてたからねって、
ちっちゃい時から煽るってすごいですね、
煽るこの人は。
その話も聞いても、だから要は片付けてなかったのが、まあもちろんポイントなんですよね、毎回怒ってるのに片付けないと、
うん、次男の嫁さんが、そしたら、あ、じゃああなたたち二人はそれを見てお母さん怒らせないようにしてたんですかって言ってた、
あ、そういうことか、
そう、煽ってたもんですよ、
ね、そう、
本とかね、コロコロコミックとか引き裂かれてた
りして
、
あ、それはね、ぐちゃぐちゃにね、この人知ってるの。
ああ、そのちゃんと片付けてないってことですよね。あんたがこうやってちゃんと片付けないんだったら、これもこういうことよってこと
だ
よね。
そう、そういう感じのことはしてた。だから
でも治んなかったわけですね、小、うん、さんのその、ちょっとだらしな癖みたいな。
治んない治んない。もっともっとバージョンアップしていくよね、大人に。
逆にこんなに荒らしてやるぞみたいな。
そういうことでもないよ。
どんどんどんどんもう大人になると、ええ、そう。
治んない。もっと治んない。ね、はあ。今そういえば、でまた今大人になっても、でもお母さんもたまに小田さんでもプライベートで怒ったりするってよく聞かれる、聞くんですけど、電話でね、
怒る、
まあ、ラジオでも何回
か、ああ、電話では喧嘩になってよくガチャ切りされるよね、俺は。
でも今はないよ、まあ、ないよね、最近は。
あ、そうですか。
うん、やっぱりね、この人 ね、だんだん治ってきてるね、私の言うこと分かってるね。それでね、やっぱりね、お嫁さんが上手なのよ。とにかくね、あの、しつけてくれてるわけ、お母さんに。そういうこと言わない方がいいよって。はあ、だから、ずいぶん違ってきて。
だんだん分かってるねっていうのは、どういう点ですか。
そうそう、怒らせない。
怒らせないテクニックを分かってる。
あ、うん、なるほど、だからそのちょっと煽るっていうか、
うん、そうそうそう、
今までは。
そう
はいはいはい。
煽んなくなったよね。だから、うだいも年取ったんだよね。
うん。
うん、そう。私も年取ってきたし、
はあ、でも今後、まあ、ちょっと最新の話に戻りますけど、うん、そのね、まあ、子供も3人いるし、うん、っていうか、まあ、僕もそうなんですけど、カモメンタル今後だからね、うん、もう何とかしないと今やばいっていう状況であるじゃないですか、
うん、 うん、
そこに関してはじゃあお母様としては、
うん、私はね、うん、ちょっとだんだんうまくいってるし、うまくいくと思うよ、うん、一生懸命やってれば本当うまくいくのよ。でこの人が、うん、俺芸人でやっていけるかなって最初に言ってた方向に、うん、芸人になりたいと思ってれば芸人になれるよって言ったの。芸人になりたいと思ってなくて、例えばさ、他の何、例えばほら、例えば写真家になりたいと思ってる人が芸人には絶対なれないじゃない、うん、だって写真家になりたいんだから。でも芸人になりたいと思えば芸人になれるんだよっていうのは言ったことあるので、売れたいと思ってれば絶対売れると思うの、私はね、
うんうん、
でこのね、自分の後ろにはやっぱり何かいると思うの、スピリチュアルな話じゃないけれど、
うん、お母様、
うん、だ、うん、私の中にもいるし、で私の中のこの人は、うん、全然この人がなることを反対してないし、私この人すごい信じてるから、うん、いるかどうか分かんない、でもいると思うのね、後ろの人をね、
う
ん、信じてるから、この人が絶対もうそれダメって言うんだったら、もっと
どんだけスピリチュアルな話するんだ急に。
でもね、あるよ、
大さんよくしてますけど、
これあるよ、だから大丈夫と思うよ。
カモメンタ
ル、そう、ちょっと申し訳ないな、何
ですか、
ん、変な話ばっかりで
いやいやいや、でお母様的にもう他に話し足りないこととかないですか、
そんなこと
ない、大丈夫ですか、もう、
うん、だから本当健康に気をつけて、
はい、
一生懸命やってくれれば、もう一生懸命やってるよ、はい、うん、だからこのまま健康に気をつけて、やっぱ周りの人に感謝して、うん、あと金巻さんの協力を得られるように、はい、そうよそうよそうだよ、うん、お願いしたいよね。
でも、うん、劇団カモメンタルに関しては、うん、特にも今すごい、
うん、なんか
力を入れてくださって
ますね、なんかね、いろんな場所も取ってくれるって先週ので言ってたよね、
稽古場もすごい抑えてくれますし、うん、そうですね、いろいろ、うん、そうなんですよ、はい、
うん、
頑張ります。じゃあ、うん、劇団カモメンタルもぜひ楽しみにしててください、
うん、楽しみにしてます、2回来ますから、
ありがとうございます、
ありがとうございます、うん、まあね、2回ぐらい見ていただきたいですね、
そうだよね、うん、2回見ないとわからない、
あ、うん、確かにそういうのもあります、うん、2回目見て、
うん、1回目見てやっぱり学習だよね、うん、あ、ここでこうなってか、あ、そうすると2回目の見方がね、
うん、
違うから、
うんうんうん、2
回見ます。
ということで、お母様今日はありがとうございました。
とんでもないです。
たくさんいろいろお話していただいて。
よろしくお願いします。
いやいや、ありがとうございます。ということで、じゃあまた次回も聞いてください。さようなら。
さようなら。
さようなら。この後、母とヨーロッパ旅行に行ってきます。
いや、そうなんです。
来週の月曜日帰ってきます。
いや、ダメでしょ。本番控えてますから。さようなら。船はうまい棒ふやけて沈みそうな言い方
ケビンなんとかやアーノルドなんとかの SP がついてるけど、僕の武器はうまい棒、胸の真ん中に10円玉分の穴を開ける。